エレミア書32章の26節から終わりまでの44節までですね、はい。で今日の箇所は新約聖書にも深いつながりがあること、それが、まあ、主題ですね。さまざまな罪、神様の真実に背くことをたくさんしたために滅ぼされてしまったけれども、時が来たらですね、不思議とそのように滅んでしまったはずの人が再び帰ってきて、そして一つの心を与える、一つの道を与えるという、そういうことがですね、非常に不思議なことなんですけども、現実それがずっと実際に起こったわけですね、長い歴史に。でまず主の言葉が来たという、こんなことをはっきりとですね、確信を持って書いてある本は本当に他にないですね。全ての本は人間の考え、意見、思い、感情ばかりです。一時的な面白いなというふうなこととか、あるいは頭の人がこういろいろ考えたこと、そういう意見、考え、そういうふうな人間の考えで戦争も起こしたり、10人20人が拉致されたどこでなくて、1000万2000万という人を殺すような大戦争にもなったですね、今から70年余り前。それもみんな人間の言葉、考えが一部の人に言わ来てですね、でそれを実行しようと、その人間の内なる悪い考え、自分の出世欲、自分が上になりたいとかですね、自分が言った通りにこれは支配してやろうとか、そういうことがあるとですね、人々はそれによってたくさんの人が殺されて傷ついてですね、そして生涯足や目を潰されたり苦しまなきゃならんことが起こるんです。ほんの少数の人たちが決めてしまうわけです。それいうことで、みんなその人間の言葉が来たわけです。これは小説でもみんな何でもそうなんですね。けれどもこの聖書においてはそれと全く違う、我々が学校でも学んだこともないことです。すべての人間やこの宇宙世界を作った神様がおられて、その神様が私たちに語りかけておるっていうことなんです。そういうようなことは日本では全く学ばないことです。で普通の本にもそんなことは書いてないですね。非常に面白いことでも、人間が作った考えですね。アニメでいろんな面白い映画のようなものを作っても、それはみんな人間の考えで、みんな大体消えていくわけですね。追加次へと新しいものができて、みんな消えていくと。けれども神は永遠だから、神が言われた言葉は消えていかないわけです。これが書かれてからもう2500年ですね。2500年とものすごく昔なわけですよね。その点、人間が考える科学技術なんかはもう20年前だったらもう古びてしまって役に立たないんですね。一生懸命に研究したようなことも20年30年も経たない、でも10年前だったまでも役に立たない、古びてしまうですね。まあ、そういうことに対してこの神様のお考え、神様のご意志、お心っていうものはずっとこういうふうに変わらない。そういうことで、まず主の言葉が来たんだと、望んだっていうことは非常に重要な意味を持っているということなんですね。一言なんですけど、そして、全てのものは神の言葉によって作られた。主の言葉っていうのは非常に力もある。宇宙すら作ったわけだから。で人間も神様が作ったので、神様をどこかこう慕う、そういう気持ちがある。目に見えないものは、他の動物は全くですね、目に見えないものにはこう反応しないわけですね。もう見えるもの、嗅覚で考えられるもの、触れるもの、そんなんだけなんです。 その点はもう決定的に動物とは違うわけです。ですね、人間は見えないもの、だから死んだ後にも何かあるんじゃないだろうとか、恐がるってのはみんな人間そうです。多くの場合には死んだ後のものが人間に、残った人間に、いや、たたり、悪いことをするというふうなことで、一生懸命に死んだ後の霊ようなものをなだめる。これ世界でたくさんあるわけです。今でも仏教的なものはそうですね。死んだ人の霊が怒って、生きてる人に何かたたり、悪いことをするから、そういうことしないように、なだめるためにご飯もあげなきゃいけないということなんです。そういうふうな説明、ほとんどの人は聞いたことはないはず。学校でも教えたりしないから。どうしてご飯なんかあげるんだろうか。私はでも以前、不思議に思ったもん。食べてるはずがない。食べるはずがないもん。というようなことですね。そういうふうにきちんと答える人はいないわけです。こういう学者、仏教学者が書いてあるのきちっとしたのいろいろ読んだら初めてそういうことわかる、書いてあるから。まあ、そういうふうに、神の言葉が望むかどうか。で、私たちも神の言葉がいろんなことの出発点になる。この宇宙も神の言葉が出発点だった。ということですね。私自身も、年が21の5月の終わり頃に、たまたま一冊の本を読んで、そういう神様がおられて、その神の言葉を、これを書いた人によって、その神のことが私に来たわけです。それで突然変わったんですね。その時は、いわゆるこの学生運動がものすごく激しい時だった。歴史上一番。人間の様々な意見や攻撃、批判、いっぱいあったわけです。そういうものいっぱい聞いても見ても議論しても心に入ってこなかったんですけど、不思議なことに一冊の短いその神の言葉、それが入ってきたということなんです。それは2000年間ずっとですね、次から次へと人の心の深いところに入ってきたものだったんですね。はい、まあ、とにかくそういったことをまず、そしてその神が言ったことをはっきり、特別にはっきり聞こえた人たちがおったんですね。それはまあ昔からアブラハムとかモーセとかダビデとか、それからこの預言者、みんなそうなんですね。イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル、ホセア、アモス、ハバクク、ハガイ、ゼファニアといっぱいありますけど、そしてここではですね、まず言ったのが、見よ、私は生きとし生けるもの、すべて生きているものっていうのをこういう表現するんですね。文語的には生きとし生けるものの神、すべて生きているものの神である、主であると、この主っていうのは言語ではヤハウェという言葉で書いてあるんですね。神様にみんな名前があるわけです。で、この初めの神っていうのはエロヒムというですね、一般的な神という言葉ですが、この主という言葉は本来ヤハウェという神の名前なんですけども、読み方が本来神聖だから、聖なるものだからって読まないでおいた、まあ、そういうとこから読み方がずっとわからなかったんだけども、その他いろいろな研究からこうしたことがヤハウェと、あるいはヤーベと読むということはまあ分かってきたわけです。で、その昔は読み方はっきりしなかったんで、主という言葉に置き換えて言ってたんですね。で、同じことですけど、神、主だと。で、力の及ばないことは一つでもあるか。このキリスト教信仰ってのはある意味で簡単なんですね。こういうことを本当に信じる。別に頭が良いわけ関係ないわけです。すべてのものは神様がですね、今も支えてる。すべてのことに神様の力が及ぶんだと、働くんだと。それは誰もですね、証明できないですよね。人間ってものすごいちっこな頭だから。それはいつも言ってるように、明日のことさえ誰もわからないんです、天才でも。隣の人の家の心の奥さわからない。自分の心すらわからないんだ、こんだけ技術を発達しても。そんなちっぽけな世界の限界がある人間がですね、それわかるはずがないんですよね。で、なんか科学技術って何でもかんでも分かっていくようなこと、大きな間違いで、目に見えないもの、いわゆる定量的ではない、数えることのできないものは全く進んでないわけです。 心の中の苦しみがいくつか、あなたの苦しみは100だ、私の苦しみは1000だ、意味がないですよね。質が違うんだから、数えることはできないんです。科学技術が扱うものは、いわゆるそういったことで定量的、数えることができるものでしかないんです。光っていうものは、これ数えることができるんです。全部ついてエネルギーと光量と、こういうのも数えることができる。この中の分子原子の量いくらかとか、全て数えることができるわけです。みんなだから霊的な光はこれは数えられない、それで測定もできないということになりますが、でこういうふうに神様の力が及ばないことは一つでもあろうかないんだと。これを本当に信じて、何も本当に見て心配することはないということです。神様は真実で無限のこう力があって正義であり、だったらですね、北朝鮮がどんなにいくら確保してもどうしても最終的に神様はそれを滅ぼされるということなんですね。悪の力を、で、間違ったことをずっとしたが、ある期間は続くと、必ず最後には滅んでいったわけです、全ての今までの。そして力が全ての及ぶということは、すなわち新約聖書の方ではっきりしてきたように、死ということも復活をさせる力があるからです。死ということすらも支配をしている、死の世界にも力が及ぶというわけです。だから復活もさせられるということだからですね、この一言本当に信じるかどうか、証明できないんだから、これは信じるかどうかなんです。科学でも証明できない学問で、経験も時間が経っても証明もできない。こんなことは2000年3000年経って全くこういう意味では証明なんかできないわけですね。だから信じるかどうか、ただ簡単なことになるわけです。でそれを信じることができた人は、次々と別なことまで示されてくるようになるというわけですね。本当に信じた人、本当に信じたといっても、これは錯覚、錯覚であることも多いんですね。というのは、人間は神様は私でも信じできると信じてますと言っても、すぐに心配したり驚いたり、あるいは他の人のちょっと言ったことがすごく腹を立てたりとか、その悪いことを言ったら、その人は神様の手が伸ばして時が来たらとどめる、悪いものを裁く、なんか悪く言われてそれがピチッと当たっとったら、あ、それは感謝して変えたりだけのことなんですね。だから何かを言われたからイライラしてですね、怒ったり憎んだり腹立ってること、起こらないはずなんだけども、時期にそういうことを起こってしまうということは、本当に神の全能を信じてないということなんです。表面だけど、本当に信じたら何を言われたってですね、正しいかどうか考えて、正しかったら認めて、正しくなかったらそんな悪いこと、間違ったという人を神様が裁く、あるいはその人に聖なる霊を与えてくださいと。だからこういうふうな花もいっぱいここにありますよね。こういう花も神様の力が及んで作られたんだというふうに受け取るわけなんです。一人でに自然にそんなんできたんだ、ほとんどの日本人はそう思うんですね。でもほとんど大多数の世界行ったらですね、神様は全てを創造したお方だと、これは当たり前になってるんですね。日本の国だけが当たり前でないわけです。ほとんどの国はですね、キリスト教とイスラム圏全部合わせてほとんどどこの国行ってもある。はい、まあ、そういうことですね。この一言を今日は特に、私の力が及ばないことが一つでもあるだろうか、こういうことは一つもないんだということを、私たちもこういうことを読んでですね、さあと読むだけでなくて、それを本当に毎日の生活、いろんなことで、ああいう政治国際的なことでも、神様が時来たら必ずそういうことはですね、時が来たらですよ、それはいつかわからない、それは滅ぼすんだっていうことなんです、悪の力はですね。だから相手が悪い武器を持ってですね、脅すぞと、こっちも武器を持ってですね、もっとするぞと、両方がして、そこで本当に悪い人バーンとしたらですね、ミサイルで持ち込んだら、原子力発電所でも最大の破壊兵器になってしまうんですよ、日本の原発も。そんなことは原発を、原子力発電所を推進した人は考えたこともなかったはずです。ですね、核兵器を打ち込む異常のすごい威力が出てくるんですね。その害悪ははるかに大きなものになるわけなんです。 そういうことで、そういうことも神様の力が及ぶんだと信じることがなかったら、知れば知るほど怖くなるからですね。はい、そういうことで、私たちの小さなこと、私たちの非常に関心のある自分の病気、家族の病気のこと、自分のこれからのこと、死んだ後のこと、あるいは死ぬ前に非常に苦しむんじゃないかとか、いろいろなことも神様はきっとですね、信じるのには力を応募してくださると。そういうことを信じて超えていくということですね。で、ただし私たちが予想するように神様の力を表してくれるとは限らない。私たちが予想するのは小さい頭だからですね。心も頭も小さいから、私たちが予想して希望する通りには神様の力を及ばないということはよくあることです。だけど何らかの形で必ず神様の愛と真実の力が及ぶんだということですね。信じると。で、ここではですね、神様に散々逆らってした人たちが大きな他の民族が来てですね、そうして徹底して滅ぼされた。それも背後で神様が動かしたんだというふうに言われているわけですね。神様は全てできるから。それはもう単なる罰だけじゃなくて、本当は目覚めさせるためであったわけですが、そしてこのところ後を見たらですね、36節、遠いバビロンの王、これは歴史的には新バビロニア帝国という国なんですね。そこの 軍隊が攻めてきて、剣、そして食べ物を全部奪われてしまって、食べ物なくなった。で、飢饉になる。で、当然栄養も不足するから病気になる。まあ、こういうふうに戦争っていうものは直接剣で殺されたり傷つけられたりするほかに、食べ物もなくなる、病気も流行する。本当にこの戦争っていうものはたくさんのこの害悪をもたらすわけですね。日本軍が南洋に行って戦争をした時、実際の戦争でなくて食べ物がなくなってですね、大多数の人は食べ物がなくなって、そして病気になって次々と死んでしまったわけです。それは食べ物を補給する船が攻撃によって潰されたら、もう食べ物本当にないわけです。現地の人たちが食べてるのも奪い取って食べても本当に少ないと。そういうふうにですね、戦争といった爆弾攻撃、そんなことだけと大きな間違いで、このように途方もないですね、苦しみが襲ってくる。昔からそうなんですね。で、そういうふうにして大きな裁きを受けた。でもそれで終わらないって言うんです。ここにあるように37、かつて私が大いに怒り憤るって、こういう人間の感情を表す言葉を使ってるんですけども、こういう点ではちょっと誤解を持ちやすいんですね。神様は何か非常に怒りっぽいなんでですね、そんなふうに思った大きな間違いなわけです。この怒りっていうのは人間ではですね、決して良いものほとんどないですね。腹が立ったって言ったら、自分がこう傷つけられた、悪いことを言われた、腹が立った、殴りつけたとかですね、ほんで剣で刺すとか、要するに怒って腹立つって言ったら大概ですね、悪いことするわけです。言い返すと、でずっとそれを根に持って、何かあると復讐するとか、そういうふうに怒る、激怒する言ったら、我々の普通の生活で見たり聞いたり自分も経験でも悪い感情ばっかりなんですね。正義が犯されてるから怒る、いや正義の怒りなんてほとんどないんです。それがあったらですね、ああいう原発の問題でもですね、あんな悪いことを学生たちもみんな大人も全然怒らないわけです。昔だったら、まだしも今から50年も前だったらですね、アメリカからベトナム戦争をしてたくさんの人を殺してるったら、学生が全国、たくさんの学生が怒ってですね、 自分の益が損なわれたんじゃないんですよ。それが遠くのベトナムの人たちがたくさん爆撃で殺されてる、そんなことやめろっていう、ある意味でですね、いろいろ不十分な点はあっても正しいことが蹂躙されてる、犯されてるところに対する怒りもあったんだけど、この音楽性は何が起こってもですね、今の政権が何どんなことを遅いっても悪いことをいろいろしてもですね、平気な顔して何も起こらなくなった。何が楽しいか何が面白いかのことばっかり考えるように残念なことになってしまっているということが多いですね。ですから私たちは怒るというとそういう悪いことを連想してしまうんです、腹立ちまぎで。けど神様はそんな感情的にですね腹立ったりするのも決してなくって、本当に正しいことがですね、あるいは真実のことを繰り返し踏みにじられている、でそういうことに対しては必ず裁きを起こす、それを目が覚めるまで苦しみを与えると、そういうことをここで怒り憤りという表現を使っているだけなわけですね。正しいことを信じなことを何とかして実現させようとする、そういう神様の思いですね。それはどうしても神様に従わないので大きな災いを与える、そのことは人間の腹立ち曲げると全然違うわけですね。そういうことは知っておく必要があるわけです。で、そのようにして大きな裁きを与え苦しめたのに、そこからですね、そのほったらかすんじゃなくて帰らしたってわけです。で最終的にはですね、それだけ背き背きばっかりしてきた民をもう一度帰らして、一つの心を与えるというんですね。このところが私たちが普通知っていることと大きく違う。学校教育なんかでは、努力して良い心になりましょう、努力して良い人になりなさい、誰それさんを見習いなさいということばっかりですね。みんな自分の考え、意志や努力でしなさい、しなさいのことを言ってる先生がどんなことできないわけなんですね。真実を尽くしましょう、嘘を言わないよねって、そんなことはできない。こういうことをよく知ってるから、聖書の世界では神様が時が来たらですね、背き背きした人だのたちなのに一つの心を与えるんだというわけです。一つの道も与えるんだと、そして従うようにする。この点は悪いことをずっとした人だから、十字架で貼り付けて殺されるイエス様と一緒に、そういう人も最後にですね、神様の民としていただいて、そういうとっても悪いことをして貼り付けて殺されるような、で自分でも自分はこんな悪いことをしたのはもう当然だと自ら言ったりした、そんな人でもですね、一つの心、良い心を与えた。で本当の道、神様キリスト、神の国に行く道を知らせたわけですね。そういうふうにこのことは、私たちがどのように弱っても苦しい状態になって死が近くても、神様を仰ぐだけで一つの心を与えてくださる。でこれは普通に考えてもですね、人間っていうものはみんな顔、人間の数だけ心も違うわけですよね。別々心も違うわけです。何かについてこう議論したら、例えば今の憲法してもいっぱい違ったことを言うわけですね。深く知ってる人は深く知ってる人でこう言うと、浅く知ってる人は浅い考えで言うと、なんか食い違うわけですよね、いっぱい。でも深い人でもですね、全く正反対のことを言う。憲法を絶対変える必要があるとか言ったりですね、いや憲法を変えてはいけないと、で、昔からの日本がどのようにあの戦争で大きな被害を与えるか本当に知れば知るほど、そして人々の苦しみを知れば知るほど、今の憲法は大切だという考えになるわけですよね。そういうことで、本当は人間なんてですね、みんな一致はできないと、一 つの心なんてなるはずがないというのを思うのに、ここでは一つの心を神様が与えると、これはどういうことで私たちもこう類推したらいいかといえば、変わらないものをですね見つめる、その点で一つになることができるですね。どんなところから、例えばですね、星、遠くのものですね、アメリカでおっても日本でおってもですね、まあ地球の反対側の星が見えない、見える非常に広い範囲で、まあお月さんでもいいんですけど、見えるとこから見たら一つのものを見える、その一つの遠い、高くて遠いものを見るっていうところにおいて一つの心で見えることができるということですね。それでこの一つの心っていうのは、本当の神様、すべてを創造して今もご支配をして、そしてすべての人を見ておられる、そういう神様を仰ぐっていうだけでですね、今の性質がどうか、あるいは教養ですね、教養がどうかとか経験がどうかと、さっき言ったようにとっても悪い罪を犯した、それでも悔い改めて神様を仰ぐ、そういう心を持つと、本当に性質、生まれつき、職業、お金があるかないか、みんな超えて一つの心になれるということは言えるんですね。そういうことで類推ができるわけです。で、一つの道、こんなものも普通はあんなことはないと思いますよね。人の数だけ道もあると、能力がある、健康もあると、民族、黒人だったら、黒人だったら差別もされる、もうとっくいくらでも道は違うとですね、その点はもうとにかくですね、人間は本当に様々、それぞれの道を歩いているようにバラバラけれども、さっきと同じように神様の国に行く、その道っていうのはですね、これは本当に一つだと、真実の道、そういうふうな道があるっていうことは昔からこの言われてたんですね。で、これは前にも何度か出したけれども、そういう点はこの預言者という人たちは神様から特別こう引き上げられてですね、ではっきりと神様から教えられたわけです。一つの道が続いていると、これはもう特別な能力っていうのを与えられる人、これは音楽だったらモーツァルト、ベートーベンとかバッハとかありますよね。スポーツでもたくさんいろいろその方面に特別な能力を与えられておるけれども、この霊の世界でも特別に引き上げられて、当時のほとんどの人がまだ分からなかったこと、はっきりこう分かった、1000年2000年3000年経っても去ることのないような真理、本当の道はずっとあるんだと、一つの道が、これはこのエレミア書と並んでイザヤ書、とっても重要な預言書にもこれはっきり書いてありましたね。前にも触れたところです。それはイザヤ書の35章、1116ページですね。イザヤ書の35章1116ページ、35章の8節、35章の8節、イザヤ書のですね、1116ページ、35章の8節、ここで言おうとするのも、今日のところであるように、その一つの道がですね、神様を与えるんだと示すんだと言うんです。そこに王子が敷かれる。これは英語でハイウェイですね。大通り。それは聖なる道だと。聖っていうのは、これは特別に別に置かれた。だから、汚れたものは決して入ってこない。そういう道があるっていうわけですね。こういうふうな道をですね、このイザヤもエレミアもはっ きりとこう示されてたんですね。でこういったことは確かにこの預言書ってあるように最終的にはキリストによって成就されたわけです。キリストご自身がイエス様ご自身が私はその道だって言ったんですね。イエス様は道を教える人でもあるけれども教えるというようなことだけしてなくて道そのものだ。イエス様と結びついて私たちはその一つの道を歩いていくと。それもどこにあるかという旧約聖書はこういうふうにですね新約聖書常に指し示しておくということなんですね。これはヨハネ福音書の14章ヨハネの14章の6節です。ヨハネ福音書14章の6節にありますね。非常によく知られた言葉です。イエスご自身が言われた14章の6節、私は道であると真理であり命だ。イエス様を通らなかった。イエス様を信じるということはイエス様は貧しい弱い人たちを本当に心を注いでくださる方、全ての人の悪い人を背負って死ぬことまでした、そんな人はいらないとかいうふうな人は弱いものを蹴飛ばしておいてカンマンというと同じようになってしまうんですね。そういう意味でですねイエス様のその愛と真実を通らなければそんなのを無視したようなことでは本当の神様といけないと言っているわけです。イエス様こそが本当の道だと真理だと、これも本当に単純ですね。こういう福音書を読んで、ああイエス様はこういうふうなお方だと、このお方本当に神様と同じだと信じますと、そしたら本当の道を、例えばエレベーターエスカレーターに乗っ取った一人の上に行くんですね。イエス様をしっかり結びついたら一人で天の国に行かせてくださるというわけです。こういうふうにこのエレミア書ですね、エレミア書イザヤ書のこの聖なる道があるということはるか昔からイエス様が500年あるいは700年も前から言われておった、示されておったことで、このことをさえはっきり信じることができたらたとえどんなことが起こっても苦しくても非常にこう悲しいことが起こっても叫び声を上げたくなるような苦しいことが起こっても神様はきっとですね私たちを連れてその道を連れて行ってください。もう歩けないと思うようなことが起こるかもしれないですね。どうして神様はこんな苦しみに合わせるのかと、もう歩けないと分からなくなると、そういう時には神様をしっかり支えて背負って行ってくださるということです。そういうことでですねこの一つの心一つの道を与えるということですね。その一つの心になるためにとても大事なことは、私たちが一つになれないのは神様を見上げない、人間を見る、しかも人間の悪い点を見る、あの人はこんな悪いことをした言った、そういうことをしたら必ず分裂が起こるわけです。聞いた人がこの人があんな悪い人だと思う、またこれ分かる、悪いことを言うたりですね、その人を見下すつもりで悪いことを言うと祈るためでなくてですね、あの人はこういうことが起こったから祈りましょうと言ってするんじゃなくて、あの人はこんな人というほどですね分裂、自分の心も壊れていく、人の心を聞いた人も壊れていく。だから一つになれないうちは人を裁くということなんですね。あの人ダメだ、あの人ダメだって人を裁くの、そんなことをしたら自分も裁かれて自分の心も壊れるから、だから と、その逆は人間みんなそうなのだから、だから一つになるために互いにそれを許すという、互いに許すということはなかったら逆に裁く、あの人悪い、あの人悪いという、互いに許し合うという心が非常に重要なことになるというわけですね。でこのことも聖書にはっきり書いてあることなので、聖書の箇所で頭に置いておいてもらい、エペソ書の4章の32というところですね。エペソ書4章の32で、ここに言われているように、互いに許し合う、それは私たちみんな同じように誰でもさまざまに間違ったことをしたり言ったり思ったり、間違ったことをたくさん心の中で思ったり言ったりしてきている、流行ると加速しながら、それをイエス・キリスト様が許してくださったんだから、それを思ったら互いに許し合うと。そのためにイエス様が十字架でかかって死んでくださったので、だから十字架を仰ぐということ、さっき最初に言った死を仰ぐことによって、いわば星を見る心は一つだですね、星を見る心は一つになるように、神様イエス様を仰ぎ見る、そういうことを一つになり得る。さらには十字架、互いに許すと一応元をしてくださった十字架で私たちの罪のために死んでくださった、みんなのそれでみんな悪い点がになって死んでくださった、それの象徴が十字架なので、その十字架を仰ぐと私たちも互いに愛、互いに許すことができるようになるんですね。まあ、そういうことでですね、今日のところ一つの心、一つの道、それは決して難しいことではなくて、何かあるたびに神様を仰ぎ見ると、十字架を仰ぎ見ると、そうすることで私たちも細かなことを言わないでですね、そして許す力も与えられるということになるというわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。